皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日も、御言葉から強められ、教えられ、主の御足の跡をたどっていく一日となりますように。今日のテーマは、悪の計らいをも用いて、聖書箇所は、ヨハネの福音書11章49節から57節です。お読みいたします。しかし、彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで、国民全体が滅びない方が、あなた方にとって得策だということも考えに入れていない。ところで、このことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、また、ただ国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを、予言したのである。そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをしないで、そこから荒野に近い地方に去り、エフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが間近であった。多くの人々が身を清めるために杉越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきた。彼らはイエスを探し、宮の中に立って互いに言った。あなた方はどう思いますか？あの方は祭りに来られることはないでしょうか？さて、祭司長パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は届け出なければならないという命令を出した。今日の最初の質問は、大祭司カヤパの提案は議会に受け入れられ、結果的にどんな事態をもたらしましたか？ということですが、それはご存知のように、議会はイエス様を十字架につけて殺すということを通して、多くの人々が自分たちからイエス様に流れてしまうことのないように、自分たちの権威、自分たちの立場、自分たちの既得権を守ろうとしたわけであります。すなわち、イエス様を十字架にかけ、一人の人を国民全体のために殺すということを実行したんですね。もちろん国民と言っていますが、これは自分たちの利益のためにイエス様を殺すということなんですね。いつも政治家は、指導者は国民のため、庶民のためと言いながら、実際は自分の私腹を肥やし、自分自身の名誉、地位のために行動していることが多いんですね。これが異邦人の世界における支配者の姿であります。でも、神の国においては、上に立つ者は下の者に仕える、多くの人々にまさに仕え、その人のために自ら死んでいくという、この方向性がイエス様によって示されていますね。ただこのカヤパは、この世の人であります。ですから、イエス様を自分たちのために殺すわけであります。この提案は、大祭司が自分から言ったことではないと、ヨハネは説明していますね。では誰が一体このことを言わせたんでしょうか。まあ、ヨハネが言ったのは、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためではなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを、カヤパは予言したのだというんですね。誰がカヤパを通してこの予言をなさしめたのか。もちろん神様ですね。私たちの救いの道をご計画し、愛をもってそれを具体的にあのテテレスタイ完了したとイエス様が言われるまで導いてくださったのは父なる神様であり、また子なる神様ご自身でありますね。ですからカヤパは自分の肉の思いで語っているのですが、でもその肉の言葉すらも神様はご自身のご計画の中で用いて、彼らの悪意が全世界すべてのものの救いへとつながっていく、このような道へと導いたんですね。適用の部分で、あなたはこのような理解の仕方を素直に受け入れられますか、とありまして、創世記45章の7節8節を見てみましょう。そこにはヨセフが語った言葉が書かれています。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、この全家の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。つまりヨセフは 兄弟たちの憎しみによって奴隷として商人に売られてしまったわけでありますけれども、そのことを通してエジプトにやってきて、神様がヨセフと共にいたので、ヨセフは王の次に位するところの大臣になったわけであります。だから振り返ってヨセフは言います。今私をここに使わしたのはあなた方ではない。私を憎み悪意を持って私を奴隷に売ったあなた方がこの地に私を追いやったのではない。実に神様があなた方を救うために私をこの地へ使わしたのだ。まあ、こういうことをヨセフははっきりと言うわけですね。さらに50章の20節にはこのようなヨセフの言葉があります。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ヨセフは悪意を持って自分を奴隷に売った兄弟たち、でも神様は彼らの悪の計らいさえも善に変えて多くの人の救いのために私を用いてくださったのだ。このように告白しているわけですね。カヤパの悪意がイエス様を十字架につける結果になるのでありますけれども、イエス様はカヤパのその悪意すらも用いて私たち罪人のために救いの道を開いてくださった。ここに愛があるんですね。私の人生にもたくさんの自分にとって辛い、悲しい、そして心を傷つけられるような仕打ちを受けたり、態度を捉えたり、言葉を投げかけられたりすることがあります。でも振り返ってみると、悪意を持って扱われたその扱いの中から私たちは神様の愛を知り、自分自身の人生におけるどこに自分自身の土台を置くべきかをいつも教えられ、人々の図った悪がむしろ自分の人生にとって善となり、これが自分だけではなく自分を通して関わる人たちに豊かな愛、恵み、祝福となって現れてきているということをあなたも感じませんか？あなたの人生は神様が導いておられるんです。どんなに人々があなたの人生を自分勝手のように振り回すような行動を取ったとしても、あなたの人生は必ず神様がすべてのことを働かせて益としてくださる、その人生であります。あなたも喜び、周りの人たちも喜ぶことのできる幸いな人生を神様が与えてくださるんですね。そのことを教えられます。さあ、2番目のところでありますが、ヨハネはイエス様が国民のためだけでなく散らされている神の子たちを一つに集めるために死なれる決意であることを明言しています。まあ、この国民とはユダヤ人のこと、そして散らされている神の子供たちっていうのは、これは異邦人のことでありましょう。つまり異邦人もユダヤ人もイエス様によって一つに集められて、そしてそこに人類の救いが全うされていくわけですね。これを行うために自ら能動的に十字架にかかるという、この決意をヨハネはここで記しているわけであります。主の死が自動的なものではなく能動的なものであることを明らかにするのはなぜでしょうか。まあ、イエス様も10章の18節でこう言ってますね。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。良き牧者とは自分から命を捨てるものだ。羊のために必要であれば自らが犠牲となって羊を守るのだということですね。愛は犠牲を生み出すのです。愛は人のために自らの命を差し出していくという生き方へと私たちを導くんです。カヤパやパリサイ人は自分の立場を守るために人を殺すのであります。自分を生かそうとして人を殺害するのです。イエス様は逆ですね。人を生かすために自らの死を喜んで受け入れていくのです。自分に死ぬことを通して他者を生かすという道をイエス様は選ぶんですね。ですから十字架もこれは能動的なものであります。また私たちの生き方も同じですね。適応のところで考えてみましょう。あなたは自分から苦しみを死にあって負っているのでしょうか。それとも重い苦しい重荷を無理やりに負わされているのでしょうか。どうでしょうか。よく重い十字架を担わされた。この十字架を追ってイエス様に従っていかなければならない。嫌だな、辛いなと、そのように思う人がいるとしたならば、それは大きな間違いであります。イエス様は十字架を追って、あのカルバリ丘へと歩んでいきました。でもそれは嫌々ながら、本来だったら逃れたいと思っていったんでしょうか。イエス、そうではない。その十字架の重みは、イエス様にとって、むしろ 自らが捧げるべき愛の重みとして受け取られたのではないでしょうか。もう一度あなたも自分の基本的な生き方を死の前に整えるべき時ではないかと思います。あなたの苦しみ、あなたが本当につらい状況に置かれているのは、あなたがそのことを通して豊かに神様の愛と真実と忠実を人々の前に表すためではないでしょうか。あなたの逆境は、あなたを通して神様の力が人々に明らかにされるために神様が用いておられることではないでしょうか。ヨセフも奴隷に売られても不平不満を言って、そして嘆いていたのではありません。ヨセフはどこにいても神様が共にいてくださるゆえの新しい思いを持って、忠実に与えられた場所において人のために生きたのです。自分の成し得ることを喜んで行ったのであります。彼は決して自分を奴隷に売った兄弟たちを憎んで憎んで憎んで、その思いの中で絶えず生きていたのではないのです。新しい心を絶えず与えられて、新しい環境の中で絶えずそこで自分は何をすべきかと神様の御心を受け取って忠実に生きたんですね。あなたの生き方もそうなることが必要ではないでしょうか。最後、ついに組織的にイエス様を殺す計画が立てられ、イエス様に関する情報提供の命令が出されました。53節に、そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てたとありますね。57節には、さて最初パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は届け出なければならないという命令を出したとあります。イエス様はその時どうされましたか。なぜエフライムに滞在することにしたのでしょうか。ここに54節に、そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然とあることをしないで、そこからアナノに近い地方に去り、エフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。イエス様は、いたずらにことを行う方ではありません。すべてのことに時があることをイエス様は十分に知っておられました。ですから絶えず、父なる神様との交わりの中で、今自分がなすにをすべきか、どうしたらよいのか、教えられた通りに生きるんですね。イエス様は、ラザロを死から蘇らしたこの出来事をもって、大々的に人々の前に自分が神の子であるということを示すこの時としてここを用いたのではなく、そのようなはっきりとした救い主の印が行われてもなお受け入れようとせず、むしろイエス様を殺そうとする大祭司たちをはじめとする指導者たちのこの目論みを知って、イエス様は隠れるわけですね。まだ時が満ちていないということを知っているからであります。ですから私たちも同じです。よく時をわきまえて、立つも座るも神様の御心に従う。出て行くもとどまるも神様のお言葉に従う。あの荒野を旅したモーセたちが、道を導く雲が動けば一緒に動くけれども、雲の柱がとどまれば2日でも1週間でも1ヶ月でもそこにとどまったとありますね。私たちの行動は自分の感情、また周りの状況の変化によってなされていくのではなく、神様から明確に示されるこの確信の中でなされていくということですね。誰があなたの人生を最善最良に導いてくださるんでしょうか。詩篇23編にあるように、主は私の羊飼いと、私には乏しいことがありませんとありますが、まことの牧者であるイエス様に従う、ここに私たちの時をしっかりと受け取っていく人生があるんですね。イエス様がとどまるならば、私たちもとどまるのであります。イエス様が歩み始めるならば、私たちも死の足跡をたどっていくのであります。どうしたらそのことをしっかりと理解できるでしょうか。御言葉と祈りですね。だから、わからないときには主に祈りましょう。御言葉を与えてください。あなたの確信を与えてくださいと、私たちはへりくだって主に求めていきましょう。誠の羊飼いは私たちの声を聞いてくださり、私たちの心を知ってくださり、私たちに必要な声をかけてくださいます。主の言葉を聞くならば、私たちの心に平安が与えられ、大胆な一歩を踏み出していくことができます。どうぞとどまるか出ていくか、これまた神様から与えられるものであるということを覚えていてほしいと思いますね。そして主に従うならば、すべてのことを働かせて神様はことごとく益としてくださる、この事実を 私たちは豊かに味わうことができます。素晴らしい人生を生きることができるんですね。途上の歩み、ディボーションタイムでした。